なくてね、ポジティブな買う理由の話してたら、自然と買わない、そういうなんか悪い方向に話しちゃうのが僕らじゃないですか。
そう、要は、はい、そうですね。
その通りです。
任してください。
まあ、任してんねん。
全部
アドリブ。任してんねん。
はい、始まりました、ホラボド。今回もやっちゃいますよ。後ろにラジオでございます。
イエイイエイ、お前に向かってバックダッシュ
バックダッシュ
お前に向かってバックダッシュ
お前に向かってバックダッシュ何がやねん。
ただの人見知り
ですか。はい、ということで、はい、早速ね、ボルテージが上がっております。自己紹介をこの方からどうぞ。
イカです。
右肩爆発タラプです。
はい、カブラギキです。
ごめんなさい、ごめんなさい、あ、ごめんごめんごめん、
ローテンションで
分からへんねん、スタートが。
うんで、またカブラギピーおるやん。
ありがとうございます。
潜入、潜入カブラギピ
ー。潜入
ね。
いや、でもこれはあれですね、まあ、前回の後ろ向きラジオに出たことがアークライトで怒られなかったっていう証ですからね。
そうですね、はい、
よかった。
意外と
全然言っちゃいけないこととか言ってないから大丈夫だよ。
そうですね、
検閲は受けた、検閲は、
検閲。まあ、そんな私たち4人でやっていきます、後ろ向きラジオでございます。
はい、
今回のテーマはですね、なんと前半がなぜそのボードゲームを買うのか、
うん、
ああ、はいはいはいはい、
そして後半はおすすめ YouTuber を教えてでございます。
あ、 YouTube ですね、はいはいはいはい、
うん、
というね、またなかなかに尖ったトピックでございますけれども、
うん、
とはいえ、まあ、通常回のね、手を取っていきますので、
うん、
まあ、冒頭は最近あった出来事を教えてほしいんですが、皆さん何か最近ありました？
はいはいはいはい、
はい、田辺くん、
お注射の2回目が終わりました。
あ、コロナのワクチンの、
はい、デルナの方を僕は打ってたんですけど、
デルナ、
モデルナ、まあ大まかにファイザーかモデルナか多分どっちか
と
思うんですけど、
はいはいはい、うんうん、
モデルナの方を打ちまして2回目終わって、うん、死んでました。
何死んでましたって。
ね、熱が出て出てしょうがなかったっすね。
あれ、
あのね、副反応があるみたいな話はなんとなく皆さん知ってるんじゃないかなとは思うんですけれども、
うん、
どうもですね、モデルナさんの方がですね、副反応が強いっていうふうに言われてて、巷では。
あれ、そうなので
、まあ、打つと、1回目は、まあ、腕が筋肉痛で上がらんくなると。痛くなると。
うん、
で、もしかしたら熱が出るかもね、なんですけど、2回目は、この熱が出るっていうのは、80% ぐらいの確率で熱出ると。
あれ、
で、僕もご多忙に漏れず、次の日から熱が出て、
うん、
で、問題は、まあ、次の日は休みにしとったからよかったんですけど、次の日にめちゃくちゃ熱出て、うん、
そう、
よく翌日
下がんないんだ。
そう、下がんなくていい。
筋肉痛みたいなもんですか、それ。
筋肉痛は筋肉痛でありつつ、普通に、あの、熱が 38.9 まで上がって。
結構いったね。うん。
で、頭も痛いっていうんで、まあ、解熱剤飲みながらみたいな感じで、なんとかいい日言うて。3日目経って、まあ、平熱に戻って、まあまあ、動けるかな、みたいな感じだったんで。いや、結構ね、皆さんね、注意していただきたい、これから打つ方。あ、
なんか、萩野友香も打ってなかった？
あ、そうそうそうそう。彼女も全く同じ感じでしたね。
ああ。
はい。これ撮ってる日が多分、打って3日目ぐらいやったんですけど、ちょうど昨日が死んでて、まあ、今日は全然平気みたいやったんですけど。うん、
なるほど、ね。
そう。
大変。
ただ今、うん、モデルナを打ったら、その後予定を入れるなってこと。
あ、そう。あ、もう今日の仕事はもうこれで終わりですね。
いやいやいやいや、これしか言わんのかよ、イカさんは。
お疲れ様でした。
いや、お疲れじゃないね。まだまだ言ってもらいたいわ、そのしょうもないダジャレを。45を超えないと言えないとされている。
ほんま気持ちいい。
ほんま気持ち悪いじゃねえ。やめろ。こっちは気持ち悪いね。排泄じゃねえね。
で、一応、まあ、これを聞いてるリスナーさんで、まだこれから打つんだっていう方は、一応その解熱剤は、やっぱ用意しといた方がいいと思います。
解熱剤なんか打っていいの？
あ、いいみたいです。いわゆるイブプロフェンとか、
うん、
まあ、ロキソニンとかは、なんか別に大丈夫だそうなんで、
うん、
その辺は服用して OK。はい。あとはなんか、筋肉痛がやばかったら一応湿布貼ってもいいらしいんですけど、
うん、
僕は正直あんまり意味なかったし。
うん、
痛みが和らぐけど別に早く治るとかじゃないんで。
うん、アンメルツ横横とか効かへんの？
スースーするんちゃう？
スースーするだけでいいんじゃない？
そうそうそう。
なるほど。
まあでもあれですよ。あの、うちの職場だとワクチンの話するのが禁止になりまして。
どういうこと？
そのプライバシーなんですよね、一応ね。そういう、こう、打ってる人、打ってない人っていうのがいて、で、みんな打った、打ったみたいな話をやっぱ当時しちゃったんですけど、そういうことが、やっぱ職場の中ではあまり良しとされなくて、今後はそういった話はしないようにっていう通達が来ました。
え、打ってない人がもしかしたらこう、省かれるみたいなことが、なきにしもあらずみたいなことですか？
まあそうですね。あとまあ自分のやっぱ持病的に打てない方もいらっしゃいますし。
まあもちろんもちろん。
だそういう点での配慮だと思うけど、言うなっていうこと自体が、言論の自由奪ってないかっていう、また違うね、話もありましたけどね。
確かに。そうですね。
そうです
ほら、何が起こるか分かんないからさ、そのさ、モデルナ、ファイザー、どっちを打った方がいいのかとか、どっち派みたいな派閥ができても嫌だし、
うん。あと、モデルナを打った人がゾンビ化するってなった時に、お前はどっちだの、やつで揉めて殺し合いになるから。
そういうことね、ちょっと大げさだけど、そういうあれが起きるかもしれないから。
そうですね。
ちょっと、それ怒ってほしい。
怒ってほしいなよ。そんな、モデルナの田辺があんなことにみたいな。
急にね、何年後
か。まあまあ、でも、このご時世らしい話題です。ね、
うん、はい、皆さん気をつけてください。
は
い、
他の方は？は
い、ないよ。
ない？じゃあ
この荒れた世の中で何か自分に変わったことあるかって言われたら普通ないでしょ。
何やねそれ。何それ。
荒れた世の中でイカさんは荒れてないんですか全然。
あんまりねなんか外出てなくて外出てないと日の光を浴びてないとか。今何時なんだろうみたいな状態に。
ちょっと違くない？
ゲヘナやん。
ゲヘナ。ゲヘナ。
昨日その、働いてる事務所が、光が入らないんですよ。
うわぁ、怖い。
僕の事務所は1時間も火が刺さないわけです。けどね、安はしないんですよ。
むしろちょっと焼けてるんちゃいますっていう感じですけど。
なんかね、焼けやすくなった。
うん、
急に出てちょっと増してたらもう真っ赤かなっちゃった
り、うん、弱なってるやん。
あんまり頻繁に浴びれてないから
先長ないなこれは。
インドアな仕事やったしブログを太ってきた。
確かにそうそうそう、よくないです。
本当ね、80キロっていう数字、
うん、
がもうその僕のデッドラインなんですよ。80キロ、
うんうん、
でもね、そのデッドラインに到達したんで、
お
デッドラインを上げようと思います。
でそういうことじゃないね。そういうことじゃないんだよ。
そういうこと。
何の解決にもなって
ない。82にしたいと思う。はい、
刻むなや。
そういうことは、だから、81って前ぐらいってことですね、今
の。あ、そういうこと、そういうこと。
はい、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何も
よろしくお願いします。
いました
。食べ過ぎには注意で。はい、ということで、
まあ
ね、まあ、いろいろ話したけど、
うん、
もうここ全部カットしてるから、カット。
始まってない、始まってない、
ほんまに。何が、モンテスキューの方が好きとか、ラーメンより味噌汁の方が飲みやすいとか、もうそんなことはどうだっていいんだよ。
モンテスキューって何？モンテスキュー。
モンテスキューの方が好きなんてどうだっていいんだよ、そんな話。全部カットしてんだよ、こっちとら。
いろんな話したね。
はい、はい、ここからはですね、メインのテーマとなります。
はい、
なぜそのボードゲームを買うのかというところにね、入っていきたいなと思いますけれども。
なるほどね。
すでにね、テーマに関しては先に皆さんにお伝えさせていただいておりましたので、
うん、
皆さんがそれぞれ、あ、うん、これ気になるな、買うか買わないか、よし買おうっていうね、その決定だとなるものを、ちょっと上位から教えてってほしいんですよ、上位から。
なるほど。
そしたらもちろん被ってることもあるだろうし、それについてああだこうだ喋りながら、まあ、順繰り順繰りで、まあ、話題を提供していけたらなと思いますけれども。
うん。うん、
はい。というわけで、言い出しっぺなんで、ちょっとこれは私から行きましょうか。
いやー、リスナーの皆さんも気になるんじゃないですか、もみさんの買う基準は。
確かに。ちょっとここで思ったのがですね、最近ちょっと数多すぎるやろと出てる。うん、 そうですね。カブラギ君、本当に。
出てますね。
いかんせんとも、ちょっと数出すぎて、昔ほど、その、あ、メビウスさんが出すから、もう買っといて損はないとかね。
その日本語訳付き全部買うみたいな勇者も、昔はそれこそいましたからね。
あと、日本語版になってるってことは面白いんだとかね。そういうことじゃなくなってるわけですよ、今は。
そうですね。
となれば、もうどれを買うかはもう圧倒的に昔よりは悩むわけですよ。で、最近だと私、ジェノタイプ買ったんですよ、ジェノタイプを。
ジェノタイプ質問なんですけど、あれは、もみさん、どういう情報を得て、どういう感じで。
そうでしょ？
なんですか？全然わからんかったんですよ、あれ。
で、ジェノタイプって、バネストさんが流通させていて、今はもう全然、はい、まあ、完売状態なので、その国内にじゃあ何百個もあるかって言ったら多分違うと思うんですけど、それをなぜ急にピピンって来て、入荷した瞬間にポチって押したかっていうところでの、その私からのね、買う理由なんですけど、まず一番、はですね、共に遊んでくれる人の喜ぶ姿が想像できるか。
あー、ごめんなさい。はい、それ、僕も一緒です、それ。
やっぱそうですよね。
あのね、
僕2位。
あ、2位なんだ。
こうね、ポチってする前にね、一瞬手止めるんですよ。あれ待ってよ、これほんまにみんなやってくれるかな。って考えて、パッて出てきた、あ、やってくれそうやなって思ったら押します。
誰が出てきます、その時。
よく遊んでくれる人たちになるんで、
はい、声優陣。
まあ、声優陣に近くなりますんで、だから僕の周りになってくると、あんまり土着層重たいゲームはポチりにくい傾向にある。
ああ、確かにね。
そう、中量級のゲームぐらいまでかな、になるのが多いです、僕の傾向
から。しかも買って、結局一回しかやらんかった、みたいなのに重げはなりがちですから。
そうそうそうそう。
まあでもそうやってこう、共に喜んで一緒に遊んでくれる人が、まあ想像できるということは、当然それを実現するためのモチベーションっていうのがあって、で、当然それができた時の達成感っていうのは加点で入るわけですよ。
いや、もちろんその通りですね。
っていうのが、まあ私の1位ですね。
じゃあジェノタイプ、それピピーってきたんですね。
いや、でもね、ジェノタイプは違うんですよ。ジェノタイプに関しては、私の中の2位なんですけど、やっぱり日頃からの情報収集しているかどうか。
これでもすごいですよね。もみさんの情報も、は、ちょっと気にではなってます。僕ともまたちょっと違うやろな。
いや、私はだってもう職場の昼休憩とかずーっとそのボードゲームの評価サイトとか、ブログとか読み散らかして、で、メモっておくんですよ。ここの人がこれ点数高かったとか。
とりあえずその、なんか評価基準みたいなのを一応メモするんですよ。
そうです、そうです。基準もそうだし、評価されてるタイトルっていうのも全部メモっておいて、で、誰が何点だったとか、そういうのもメモっておいて、で、まあね、もう来た瞬間に、あれやってポチって、もう仕事中でもポチるっていう。
誰々が言ってたあれやからみたいなのはやっぱあるんですね。
そうなんです。
うん、
ま
あ、
そういったところでやっぱジェノタイプっていうのは以前から気になってたっていうのがありましたね。まあまあまあ、それはね、それは一回置いといてですね。ちょっとさっきのそのカブラギ P 的には2位だねって言ってたから、1位は何なんですか、じゃあ。
1位は見た目が自分の好みかどうか。
ああ、やっぱ見た目ないな。僕それ2位かもしれないです、でも。
まあ見た目、アートワークとか、ボックスアートですね。
アートワークとか、雰囲気が自分の好みに合ってれば、最悪もう買った後に面白くないとかってなっても、なんだろう、もうなんかね、コレクターの所有欲とかに近いかも。なんかそれを持ってるだけで、とりあえず一満足。
あら、それは。
でもね、もみさんね、そんな顔してますけど、僕も結構。
どんな顔やねん。
どんな顔やねん。なんか、梅干しが弾け飛んだような顔をしてました。
あ、そうですか。
僕も、割とそれ、あるんすけど、ボードゲームって、その、デジタルゲームじゃなくて、やっぱりその、物として手元に届く、じゃないか。だから、なんか、物として見たときに、もうなんか単純に見た目いいとか、もうコンポーネントの触り心地がいいとか、響くが楽しいとかって、なんか、それだけで結構テンション上がったりするんで、まあ、いいか、これはこれで持っててもいいかっていう風になって、それで満足することって結構あるんすよ。
いや、わかるけどな、それは確かに私もあったけど。
最近のゲームは結構そのデザインとかコンポーネント凝ってるゲームがめちゃくちゃ多いから、結構なんかそれで、ああ、これ欲しいっていうのは結構ある。
でもそういうのこそ気をつけるでしょう。
あ、もちろんもちろん、うん。
見た目だけじゃないのかみたいな。
でももうね、見た目が良かったら買っちゃう。
ダメよ。
面白くなくても。
そうやってあなた遊ばないまま終わるでしょ。
だって面白くないって言われてるしな、これって。
あるあるある、あるそう。買った後にね。うん、見た目で買って後で実は面白くなかったみたいなツイート見て一気に萎えるみたいな。
でもなんか、その、いや、わかんないけど、そんなメンバーによっては盛り上がる可能性もゼロではないし、うん、こうしたら面白いんじゃないとか言って身内で勝手にハウスルール出たらめっちゃ面白くなるかもしれないし。
まあでもそうですね。それで言ったらやっぱりこう、私も頑張って購入させていただきました、キャンバス。
キャンバス。
キャンバスなんかもうすごい、もう見た目最高だし、中のギミックもね。そう、透明のプラ板を合わせてイラストにしていくっていう、うん、まあ、プリミティブなサプライズっていうのがたくさん入っているゲームですけど、まあ、実際遊んでみると、その、なんだろうな、ゲームシステム自体は比較的シンプルだし、
ね、
他のゲームとかとじゃあそこまで差があるかって言ったらそういう部分はそんなないんですけど、うん、でもやっぱりこのアーティスティックな感覚に触れてるっていうところの楽しさみたいなのはあるんで、うん、ここまで来ると私もその見た目から入った時の喜び、とか感動みたいなのはわかるんですけど、でもね、痛い目もいっぱい見たからね。
そうかな。でも今年はそんな感じで面白いゲームめちゃくちゃ出てません。僕の上半期三人衆がキャンバス、
三人衆、
キャンバスとプロジェクト L とパークスがその三つなんですけど、これはもう見た目も最高で、その見た目の面白さとテーマも相まってゲームの中身も面白くてっていう、僕はすごく好きなんですけど。
いやでも P 入るけど、そんな面白くないって言ったらもうまあ、のゲームでしょ？
ちょっと何言ってんだ。たくさん持ってるよ、私。
あれからなんか、ゲームとかやな。
あれ結構好きな人いますよ。あれ。
まあまあまあ、P、まあちょっと P 入っちゃいましたけど、でもやっぱそうね、はい、人によってみたいなとこはあるわけじゃないですか。
うん。
だからそういうとこで私は見た目っていうのは、ちょっとやっぱ後ろかな。
あ、そう、逆に、ゲームあんま面白くなくても見た目が良かったら手放さないんだけど、
うん、
ゲーム面白くても見た目があんまやっぱ好きじゃないなって思ったら、手放しがち。
へえ、
そうなん。なんか、持ってても面白くもなんともなくなっちゃうっていうか。
例えば何？
思い入れがなくなるわけ
か。でもそう、例えば何かって言われると出てこないんだけど、なんか面白いけど見た目がなんかやっぱちょっと古臭すぎちゃったり。
ああ、そういうものね。
そんで中身はでも面白いよってやつって、言い方悪いけど変な話、結構ゲーマーは持ってるんだよね。面白いから。
う、
ね、でも逆に、あんま面白くないけど見た目がいいっていうものは、ゲーマーはやっぱ手放すじゃないですか。
うん、で
それゆえになんかみんなが持ってない方持ってた方が何かいいかなみたいな気持ちも
出ましたね。私もね、それ実は4位に書いてるんですけど、周りが買ってるかどうか、
うん、うん、あ、はい、わかります。
っていうのが私は買うかどうか悩む時の基準にはなってきますね。
うん、
結局買ったのにみんな持ってたら、その所有してる意味ってちょっと薄れてしまうというか、
うんうんうん、そうですね。まあ僕も全然お店にあるからお店でできるからいいやはありますよ、普通に。
いや、その点考えたらね、イカさん、
お、やっと俺に喋らせてくれる機会を与えて申した。
いや、今、振っただけなんでまだ喋っていいとは言ってないんですけど。
あ、やばい。やばい、気分が早かった。お伺いを立てないと喋れない。
いや、そんなことない。やっぱ昔って、え、イカさん、それ何ですかとか言われるじゃないですか。ゲームやってたら。うん、で、あ、みんな知らんやろけど、これな、みたいなんで、こう喋ってね。で、うん、プレゼンして遊んでもらってっていう、あれすごい嬉しくなかったです。
いい時代でした。
そうですよね。
何食ってもみんな何らかのリアクション取ってくれるね。
そうそうそうそう。
そうね、
何それって。
初期の10年ぐらい。本当に楽でした。
いや、それが私もやっぱボードゲームにハマった時はすごく喜びだったんで、ゴキポとかドクロとバラなんかでももうみんな知らないから、うん、何それそれやってみたい、やってみたいみたいな、ああいう空気感があったけど、うん、今はもうね、やっぱ誰かが持ってたりとかするから、ああ、前に遊びましたよとか、
うん。
うん、もしくは良くても、はいはいはい、なんか、あ、それ好き好き、前に誰かさん家で遊んで、みたいな感じで言われると、うん、ってなんかこう。
あ、そうなんやって一回ね、聞いて別のやつ出すっていう。
そうなんですよね。ついついね、コレクターだからこそ、相手の知らない面白いゲームを出したいっていう気持ちが強く出ちゃうんだよな。
じゃあ、
なるほどね、
僕の1位から10位を総合してまとめた、僕が思っているの1個。この意見
って、ちょっと待って、いやいやいや、1位から10位までまとめるの不可能だから。
1位から10位まとめる。
え、まあいいか、聞いてみよう。
まあ遊べる環境、まあ多分オケイリニョリのあたり
は
ね、
うん、
まず頭の中で描きます。
ああ、なるほど。
そのゲームを買って持っていった時に、うん、僕がそれをいい感じで扱えるかどうかを考えるわけ
です。扱える？
で、ね、うん、いい感じで出して、いい感じで盛り上がれる姿をめっちゃ想像しつつ、そのゲーム、あ、新しいやんって言われたりとか、うん、いろんなことを思い浮かべた平均点が高いものを買います。
まとめたな。
平均って難しい。じゃあ、持ってって、イカさん遊んだ後に何言われたら一番嬉しいですか？
遊んでもらえたら OK ですね。
低く、ハードルは全然低かった。
プラスです。このゲーム出して難しい顔されたり、全然もうパッとしてなくても、なるほどなっていう、なんか、全部糧にしたくない。
すごいな、飼いならされてる感が半端ねえな。
それには理由があるんですよ。
あ、理由があるんや。
なぜかっていうと、昔あんなに僕からゲーム提供したのに、最近僕からゲーム提供することがほぼなくなった。
ああ、そうかも、そうかも。
そうなりますよね。
はいはいはい、はい。
特に、あの、なんか目新しいもの今まで提供してきた人間からすると、もう目新しいものを提供できる可能性めちゃくちゃ低いじゃないですか、今。
そうね。
そうだと、もう俺から提供しなくてもいいのかなってなってきた結果、あんまり
衰退。イカ衰退。
歴史が衰退して。
今、ゲーム買う気にまた入ってきたんですよ。
あら。
お、なんかちょっとアネストさんとか興味あるゲーム出てきたりして。
うん。
僕買うようになって。うんうん、
まあまあ、でもそりゃそうですよ。そりゃ全ての要素において平均を取ってって考えるのは当然ですけど。
もう当たりは無理。バーン、これはすげえってなることは無理なんで、もうみんながある程度なんかいけてたらいいなって思う。
そっか、イカさんはもうボードゲーム遊ぶ空間がだいぶ固定されてるんだな。
いや、うん、それどころか全然遊べてる。
いや、遊びましょう。まあでも、まあそうですね。この前一緒に遊んだ時、あの、それこそジェノタイプやろうっつってみんなでやってたら、イカさん、どんどんと白目向いていきましたからね。
時間何分くらいやったんですか、ジェノタイプ。
2時間半か3時間くらいかな。
ああ、はいはいはいはい。
うまくはないし、わけわからんかったけど、ゲームしたって、っていうのが一週間後ぐらいに残ってきたんです。
もうそう。
そのゲーム
が副反応や。
でも無理かなって思ってたんですけど、一週間後ぐらいに、あ、これジェノタイプっていうちょっと重ためのゲームやったわって、急に一週間後に入ったん
です。ねえねえ、その筋肉痛遅れてくるみたいな、ね。
筋肉痛
遅れすぎやろ、年取りすぎや。
筋肉痛遅れるのと一緒で、そういう感情も遅れてくんねんなって最近思って。
いやー、まあでも確かにそういうのはありますけどね。まあ、それはまあ、それとして、ちょっと次の、私の買う基準に行っていいですか、
うん、はい、はい、どうぞ。
作者。
おー。あー、作者推し。この作者やったらまあ買うかはある。
そうですね。だから私の好きな作者であれば、もう情報取る前に推しちゃうかな。
マジそんな、誰ですかちなみに、もみさん絶対は。
私はオストビーですね。
へぇー。
だマグニフィセントとか、
はいはいはいはい、
サンタマリアもそうだし、
はい、はい、私もそうか、
モミさんがもろ手を挙げて喜んでてって、
そうですね、うん、なんならもう BGG で先んじてオストビーが出してるやつ全部メモっといて、でテンデイズさんで仕入れてくれた瞬間にもうあれやってパチンってもう押すし、
なるほどね、もうトリガーを切る用意してるんですね。
でも作者そんなことないですか皆さん。
いや、まあそこまで BGG 調べてまではないけれども、まあ僕もバルシュのゲームやったらちょっとほぼほぼ。
ああ、なるほど。
ポチるかな、
うん。確かにそうですね。
けど、うん、なんか最近作者買いみたいな作者の話があんまり出てこない感覚してるんですよ。もう数年前とかになると結構作者の話いっぱい出てきてたんですけど、いろんな作者がゲーム出すっていうか、最近なんか心作者の人がめっちゃ出てるみたいな感覚がちょっとなくなってきてる。
いや、多分ね、数が増えてるんだと思いますよ。
結局、作者推しっていうのを最近始めた人はちょっとしにくいのかなっていう感覚が。
で、ゲームデザイナーもすごい増えたんだなと思うんですけど、その、例えばアークライトさんとかホビージャパンさんが出すってなった時に、やっぱ調べるわけですよ。作者を検索して、で、他に何作ってんのかなって見ると、今だと本当大概、なんか初作ですとか、まだ2作目とか。
初作2作目は、ここ最近すごい多い。ここ最近というか、ここ1、2年。
なんで？
なんでデザイナーが増えたのと、あとはその、そう、実はその何で買うかで、みんなで作者って今言ったんだけど、人によって、俺結構最近は作者じゃなくて、メーカー買いが多くて、で、それにつながって、やっぱメーカーごとに、その自分たちの色、 が、うん、あるし、ボードゲームメーカーも多分いろんな国で大きくなってると思うのね。だから、うんうんうん、デザイナー一発目のゲームなのに、もうすでに見た目が超豪華なさ。
はいはいはいはい、
とか、あとそのなんかさ、ランクとかがないから、一発目がちっちゃいカードゲームを出す人もいれば、一発目が重ゲーの人もいるし、
いるいる。
一発目が 3D ゲームの人とかもめちゃくちゃいろいろ多岐にわたっちゃってるから、最近意外とやっぱ作者で追うのって難しいよね、と思うね。
なるほど。メーカー外か、うん。でもメーカーってちょっとわからないですよね。あ、ここから出してたんだと思いきや、それはあくまで販売権利を購入したメーカーさんであって、実際の一番最初の初版はこっちのメーカーでしたみたいなのもあるじゃないですか。
はいはい。
だから追えないんですよ、もう。
なんかメーカーでバラバラっていうか、メーカーの中で出すゲームでも千差万別あるみたいな状態から、メーカーを追いかけるのもちょっと難しいな。
そう、まあ幅ぐらいわかりやすかったらね。
まあ、そこまで特化してたらいいけど、でもやっぱここがね、またちょっと所有欲に関連して、やっぱ同じメーカーの揃うと気持ちいい問題が。
いやいや、わかるけど、箱をね、並べた時にね。
あ、あれやとかね、
並べるかね。あれやなんて番号入れよるからね。
確かに。
確かにそう。違うのに。
揃えてるのってもう最近オインクさんぐらいしか知らない。
え？だから箱とか、まあ、色とかロゴとか。
うん、そんなんやったら、クイーンはあれじゃない？
そうそう、クイーンもなんとなくクイーン。
もう全部黄色のこの波線みたいなのが。
そう。
絶対黄色 い。
黄色波とか、カードゲームも、アミーゴのあの、びっくりアミーゴとか、みたいなロゴペッて入って、片面はほぼ真っ赤みたいな。
うん、そう、うん、メーカーは結構揃えてる感あるんですよね。
だそういう意味では確かにね、箱を並べてる私も、カブラギ P さんも、まあそういう意識で買いたいっていうのは分からんではない。
タイムストーリーとかもかっこいいじゃん。なんか並ぶと。
いやでもね、やっぱね、日本のその、ね、
わかりますよ。
居住範囲のね、その狭さたるやですよ。
あ、じゃあボミさん、その流れいい流れなんで、ちょっと僕の次の順位言っていいですか。大きさ。はい、
大きさ。
大きさは僕、はい、ごめんなさい、結構気にします。
え、ちっちゃい方がいいってこと？
そう。あんまりでかいと、家のキャパシティ的に、だから僕の家って、個数は多いけど、重ゲーそんなにないんすよ。あんまりでかいゲーム起きてないのがあって、
そうか。
それは、居住空間が狭くなるってこと？
居住空間が狭くなるっていうか、今も、棚もう一個増やしてっていうことをやってるんで、もうこれ以上絶対増やせないところまで今来てて。
いやいや、天井からぶら下げるとかあるじゃん。
無理だろ。天井が圧迫されよるわい。ってなると、もうなんかガチガチの重ゲーとかは、いや、ちょっといいかな。だから、多分ね、僕ね、ネメシスが9000円で売ってても多分買わないです。
まあ、ネメシスは本来定価2万円ですからね。
うん、9000円。いや、めっちゃ安ってなっても、多分、でかいから買わない。
そしたらもうアメリゴとかメガシビライゼーションなんか買ってプレゼントしたらめっちゃ怒るやん。
怒ります。
怒るんだ。
怒られちゃう。
怒ります。怒って売ります。
売るな。
そう、だから、意外と、その実物を見たときに、一回り箱がちっちゃかったら、うん、なんかめちゃくちゃそれって、グンって、テンション上がって買っちゃ
う。そういう意味ではあれやね、パークスとかさ。
そう。もう全くその通り。あの、中箱サイズ僕めっちゃ好きなんですよ。
プロジェクト L とかさ。
そう。あの箱のサイズ、あれあれあれ。
ほんまやん、キャンパスもそうやん、なんか。
そう。
箱の大きさでもかなり選んでるな。
そう。ちょっとちっちゃいみたいなのが、僕嬉しいんですよね。
あ、そうなんだ。まあまあ、まあでも大きければ大きいほどとまではいかなくても、私はむしろなんかすごくコンパクトにされると逆にがっかりするときもありますけどね。
え、マジですか？
うんうん。
わかりますよね、カブラギ君。
俺はね、やっぱその面白さと大きさをちゃんとでも測りはするか。
あ、そう。
その面白くないのに場所も取るみたいなのがやっぱ最悪じゃないですか。
あれはそう。
あ、ボックスの大きさパフォーマンスね。
こいつすげえ棚の場所取るんだけど、全然遊ばないしみたいになっちゃうとちょっとね。
なんか充足感とボックスの大きさって結構比例しててほしいなっていうのがあって。
ある、うん、あるし、うん、なんかお前はもっと大きくてもいいだろうってやつと、お前はそんな大きさではないだろうみたいなやついるよね。
あるなぁ。わかるわ。コンパクトにしてくれたの
は
嬉しいけど。
わかりやすいので言うと俺は、カルカソンヌが筆頭ですね。カルカソンヌ大好きなんだけど、お前、うん、今もうそのサイズちゃうやろみたいな。
もっと大きくないとって。
いや、もっとちっちゃくていい。
ちっちゃい。
ちっちゃくていいの。
あ、ちっちゃ
なるほどね。あいつもうちょっとちっちゃくできるよね。
まあ、よくわかんない敷居がいっぱいありますからね。
そう。あいつ、うん、折りたためない得点ボードが場所食っとるだけだよね、みたいな。
まあまあまあ、そりゃそうね。うん、まあ確かにね。まあ結局日本内でボードゲームを買い漁れないっていうのはそういった居住空間の問題がありますからね。
ね、なんか箱圧縮する人とかもいたもんね。
うん、ああ、それはナフタレンさんとか、
借金とかのケースに
出
た
りとか。ええー、なんすよ、あれは本当に。
まあそれも愛ですね、一つの。
うん、はいはいはい。
はい、イカさん。
でもたまには喋らして。
あ、どうぞどうぞ。
その箱の大きさの件に関わる、僕が買う理由のもう一個大きい部分があって、
うん、
僕ね、小箱好きなんで、小箱を買っちゃうんですよ。
え、小箱だったらもう買っちゃうぜみたいな。
僕もちょっとわかんない。
小箱は、だいぶハードル下がります。
そうそうそう
買うときの。
そう、下がる下がる。
小箱いいから、いっかって買っちゃう。
いいかな。わかる。
小箱なら買うんだったら、どこから小箱？デジャビューなんかはちょっと大きいの？
デジャビュー全然大きいっす。
あ、そうなんや。
それ、レートアタクシー以外でこの大きさ買う。
いわゆるアミゴのサイズってことでしょ？
そうそうそう。アミゴ小箱ってことですよね。
アミゴ小箱、うん。あの小箱の大きさのものを大量に買いたい。
だってめっちゃ後悔してますもん。僕、ゴキブリパーティーとって言うと全く動いてないですからね、これもう。
そりゃそう。
これ、ヒットですよ。これ小箱で買っちゃったけど、やらずに。
先に一気に買いました
もん。しかも日本語だ。
全然やんないです、これ。
なんですよ、もうなんかね、小箱大量に持ってたいんですよね。だからもう、それはもう、お家事情とかそういうのじゃないですよ。もう、いっぱい持ってる感
じ。なんだろう、可愛いからかな。
いや、
なんやろな。
感じがするかな。ゲームですみたいな。そのボードゲームよりも、俺ちょっとカードゲーム寄りの人間。カードゲーム、ウノとか、ああいう感じのカードゲーム系のゲームで、ドイツゲームハマった感はあるんで。だ
はあ、そういうのあるんですね。
だから小箱を持ってたら、ちょっと大きいサイズになってたりすると。
はいはいはいはいはい。
ああ、ありません。微妙にでかいやつ。
アミーゴ。通販とかでね、わかんないから買って。
ちょっとだけでかいですね。
そう。
まあ、あとあれですね。私がさらに言いたい、その、ボードゲーム買う基準は、レアリティですね。
おお、
それはレアな方がいい。
いや、レアだと、あ、うん、これ今買わな、もう半年から1年は絶対買えないだろうみたいなやつは、やっぱ押しちゃうっすよ。
まあ、キックスターターが今そういうこと多いもんね。
だジェノタイプは、それもすごい強くて、ポチりましたけど、あ、もうこれ当分けえへんなっていう。
みんなが持ってなさそうなやつってことだよね。
みんなが持ってなくて、何それって絶対言ってくれて、で、こう、ホラボド的にも、こう、取り上げたくなるような。結局みんなが持ってるものを取り上げるっていうよりは、知らない人にね、プレゼンしたいっていうのも当然番組的にあるから、やっぱそれを気にしちゃうんですよね。
じゃあ優先順位めちゃくちゃ高いじゃないですか、それ。
あ、でも高いけど、当然失敗もいっぱいあるから、
なるほど。
レアリティを気にしつつも、みたいなところは、まあ、最近はありますけど。
だから、その、ゲムマやエッセンとかの、その、まだ持ってる人も少ない、しかも新作が集まる場所っていうのは、財布が、
ね。もうそうや、宝の宝庫やし、そんなんやったら田辺くんも同じように、ゲムマでいっぱい買ってんのはそういうところでしょ
う。今まで1位、2位で買う、買わないとかっていろんな前提の話をしてたんですけれども、うん、今言った前提が全て崩れ去る現場がゲームマーケットなんですよね。
まあそうなんでしょうね。やっぱね。
うん。まあそうだよ。イベントで買うのが楽しいってことか。
そう、もうお祭りなんで。
うん。
だし、もうとにかくもうあれはもう嗅覚で買う感じの方が強いですね。うん。
わかる。
うん。見つけたもん勝ちみたいなとこもあるし、ね。
そう。ルール細かく読んでないけど、いやーってもう予約しちゃうみたいな、全然あります。ゲームマに関しては。
わかりますよ。
だから俺、もみさんの逆で、もみさんがレビューサイトとかで情報をさ、すごい収集した上で、自分に合ってるかどうかとかをチェックするのか、最近俺嫌になっちゃって。
どうした
ん？いや、あのね、映画と一緒で、面白いかどうかわかんないチャレンジをするのがもうちょっと楽しい。
もう不幸やん、それは。お金があるからよ。
そんなことないんだけど、少ない予算の中はあるんだけど、
うん、
これ見た目はもう OK、でもルールは全然わかんない。でも、とりあえず買ってみようみたいな。
ああ、それはね、さっき田辺さんが言ったボックスちっちゃいのを買うっていうのところと、ちょっと繋がるなって思うんですけど、周りでね、君たちはね、遊ぼうと思って遊べるんですよ。例えば、 あ、話題のゲームあるね、今。で、うんうんうん、それ、あそこのゲームカフェに行けば遊べるよねっていう、そういう土壌があるでしょ、
うんうん、
でもね、
うん
うん、私んところはね、そんなことは当然ないから、もう私が買わなかったら、もう周りの誰も遊べないわけですよ。その話題のものを、
うんうん。
私がアズールっていうのを買ったから、みんな、アズールっていうゲームがあるんだってわかるような、そんな環境にいるわけで。ってなると、そんなね、富豪みたいなね、チャレンジとかしてる場合じゃない。ちゃんとしたやつをちゃんと置きに行きたいわけですよ。
うん、本当にレアもの追いかけなくなりましたね。
レアものね。だから欲しいっていう気持ちと、うん、結局やらないかもっていう気持ちの葛藤もありますからね。
いや、でも今のレアリティってそんな分かります？測れます？
だから昔で言うさ、これ今買わないと、もう日本語版も絶対出ないだろうな。っていうのが、なんか最近は待てば日本語版出るよね。
日本語
は
出るんじゃないのみたいなのがやっぱあるから。
挙句初めて入ってきたのがすでに日本語版みたいなものも多いから、
うんうんうん。
なかなかその日本語版かどうかっていうのがちょっと買う方の基準としてはなくなってきたし、まあ変な話、メーカーも和訳付き減ってるしね。
そう、だから
日本語版にしちゃうよね。
あ、そうね。
だから今の人たちは結構日本語版マート王の姿勢で待ってる人って結構いるかな。
そうなんかな。
でも、今思ったのは、こんだけボードゲーム好きな4人がいるのに、この4人があんまりやらなさそうな、でも割とそういう買い方するよねって人の買い方があって、
お、なんだろう。
え、それが動画とか好きな人が遊んでたから、
好きな人
動画で見たとか。で、好きな人が動画、うん、YouTube とかなんかやってて、すごい面白そうに遊んでるからとか。うん、話題になってるしとか。だから俺らそういう書き方しないじゃん。もう、
ないな、
もうそういう書き方できない。
あ、でもあれよ、その情報収集の中に、例えばひだりさんとか、メモさんみたいに、
そう、
ボードゲームを好きで遊ばれてる方の評価っていう意味では、そこはもちろん指針とさせてもらってるけど、でも動画とかはないかな。あと逆にも、イカラジで紹介してたら買わないっていうのあるよ。
ありがとうございます。
いや、じゃあもうそのイカさんたちはもう遊んでるんやって思ったら、じゃあ一緒に遊んでくれへんやろうなとか思っちゃって。
最近知ってるゲームの方が遊ぶ傾向にあるよ。
うん、ああ、そうですね。みんなが知ってるようなね。
まあ、ご存知の通り、こう、インスト中に寝ちゃうみたいな状況が発生するような体になってくると、もうルール知ってるゲームじゃないとやれなくなる。
イカさん、インスト中に寝出すねん、最近。もう、ご老体で。
だからもう、ほんまはもう参加できないってゲームか。
いや、この前びっくりしたんですよ。イカさんがね、そのパークスのインストを私がしてる途中で、
うん、
目開けたまま動かなくなったんですよ。
目は開いてるの。
ほんで、最初みんなびっくりして、冗談かなと思って、イカさん、イカさんって言ったら、ほんまに動かんようになってて、で、横にしてあげようっつってみんなで横にしたっていう。あれもほんま、あ、もう死んでんのかな、明日のジョーみたいなことなんかなみたいなことにね。
やばかったっす、本当に。なんか、異常にしんどくて。だから、一番俺がボードゲームをやるやらない決めるのは今、体調なん
です。健康だからだってこその。
基準も僕、体調で決める。俺はこの体調でできるかな、
インスト耐えれるかなっていう。
うん。
わあ、またこれ、ツイッターで誰かが、うわー、イカさんが言ってたやつわかるわーって誰かツイートするんだろうな。
ありがとうございます。
まあまあ確かに体力持ってかれますから、それはもう無理する必要はないですよ。うん。一番ね、元気な時に一緒にやってもらえるのが楽しいですから。
うん、そう、
ね。それは無理せず寝てもらっていいんですけど、ただイカさんやからいいけど、イカさんじゃない、知らないおじさんが同卓して、急に目開いたまま動かんようになって話しかけても何も言わんようになったらもうほんまに、叩き出すけどな。叩き出してよかった
よ。よかった。
横にするだけじゃなく。
横にしてもらえる優しさは本当にプライスレスなんですけど。だから僕、オープン会とか行けなくなっちゃった。
まあまあまあ、そうでしょうね。
それなる可能性があると思ってると、なんかもう病気を抱えている人みたいになっちゃった。
まあ一種の躁鬱になってしまうのかっていう話ですから。
全然聞かない。もう何も聞かない。
まあまあまあまあまあ、まあそんなね、まあはい、いろんな話出ましたけど、まあ最終的にエナジードリンク50本飲んだら死ぬかどうかって話になったんで、今、 フェードで帰ってきましたけど。そんなことは今回のメインのテーマじゃないんですよ。
うん、
まあでも皆さんのね、そういった買う基準、まあこういったものなら買うっていうところが分かったらね、うん、まあ私も今後の材料にさせてもらいますし、
は
い、
うん。
とか、また共有してね、これ買おうと思うねんけど、みたいなとか話し合えるとね。
いや、本当ですよ。もっと教えてくださいよ。全然さ、僕も見てる方であれですけど、そんなに頑張ってるとは思わなかったです。いや、なんか、感服しました。
まあ最近だと、クニーチェア先生のね、ウィッチストーンかな。
ウィッチストーン、はい。
うん、あれは相談しました。買うかな、どうしようかな、みたいな。
BGG まで行くとちょっとマニアックだけど、少なくともツイッターとかでなんか買おうと思ってるゲーム、一回検索するのとかはやるかな。
あ、そうね。で、この人と自分の肌が合うな、みたいなのをチェックしておいて、あ、この人は面白いって言ってるからきっと俺にも合うぞ、みたいなのを事前にもう探しておけば、結構楽に選定できるな。
確かにね、ツイッターやってる方は結構それはうまく活用できるのは確かに。う
ん、なんか逆に俺欲しいんだけど誰もみんな話題にしてないと、あ、みんな持ってないんだ、買おうかなみたいな。
いや、ちゃうかったですね。面白くなかったからツイートしてないだけだったり
かもしれないけど、
うん、そう、まあそういうね、危険性もありますけど、まあそういったことで、はい、今回のテーマはそれなりに実りがあったとして終わりますか。う
ん
う
ん、ねねね、
まあ今回後半行こうかなと思ったんですけど、
はい、
そうだね、行くよね。
もうね、またやってもうたなってところで、長すぎたなって。
いや、
収録が
この辺もみさん、もみさんの編集技術で全部聞いて、うまいね。
無理無理よ。君らも話長いね。
すいません。
いや、なんでちょっとね、今回も残念ながら2回に分けようかなって。
残念ながら
本当は1回にしてね、綺麗にコンパクトにしておきたかったですけど、リスナーの皆さんすいません。ということで、後半戦となる、おすすめ YouTuber を教えてに関してはですね、来週お送りしますので、
あらら、
はい、そちら期待していただいて、一旦終わりましょう。
はい、一旦ね、わかりました。はい。
じゃあ、いつもの言って終わりますから、いいですか？
サクッと終わりますか？はい。
ということで、今回お送りしたのは、行きつけのプールが今子供だらけで全然泳げないもみ。
濃いお茶をあえて飲んでるんだが、全くカテキンの効果がないか。
最近になってようやくウミガメの島で実は最初にカードを4枚抜かなくちゃいけないっていうことに気づいた田辺。
今かよ。
へこんだり錆びたりするのでコレクターとしては缶のボードゲームがちょっと苦手なカブラギティでした。
あー、なるほど、わかる。チャオチャオ
チャオチャオ
チャオチャオ
チャオチャオ